2、その日のかれこれ同じ時刻にこの家の外を通りかかった年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか、2階の窓から顔を出したシナ人の女の子を一目見ると、しばらくはあっけに取られたようにぼんやり立ちすくんでしまいました。そこへまた通りかかったのは年を取ったシナ人の人力車夫です。おいおい、あの2階に誰が住んでいるかお前は知っていないかね。日本人はその人力車夫へいきなりこう問いかけました。シナ人は火事棒を握ったまま高い2階を見上げましたが、
あそこですか？あそこには何とかいう人のばあさんが住んでいます。
と気味悪そうに返事をすると、そうそう行きそうにするのです。
まあ待ってくれ。そうしてそのばあさんは何を商売にしているんだ？
占い者です。が、この近所の噂じゃ、何でも魔法さえ使うそうです。まあ命が大事だったらあのばあさんのところなぞへは行かない方が良いようですぞ。シナ人の車夫が行ってしまってから日本人は腕を組んで何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へ入っていきました。すると突然聞こえてきたのはばあさんの罵る声に混じったシナ人の女の子の泣き声です。日本人はその声を聞くが早いか、ひとまたに2、3段ずつ薄暗いはしごを駆け上りました。そうしてばあさんの部屋の戸を力いっぱい叩き出しました。戸はすぐに開きましたが、日本人が中へ入ってみるとそこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかり。もうシナ人の女の子は次の前でも隠れたのか、影も形も見当たりません。
何かご用ですか？
ばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。
お前さんは占い者だろう。
日本人は腕を組んだままばあさんの顔をにらみ返しました。
そうです。
じゃあ私のようなぞは聞かなくてもわかっているじゃないか。私も一つお前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ。
何を見てあげるんです？
ばあさんはますます疑わしそうに日本人の様子を伺っていました。
私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになった。それを一つ見てもらいたいんだが。
日本人は一句一句力を入れて言うのです。
私の主人は香港の日本領事だ。お嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが、どうだね、そのお嬢さんはどこにいらっしゃる？
遠藤はこう言いながら上着の隠しに手を入れると一丁のピストルを引き出しました。
この近所にいらっしゃりはしないか？香港の警察署の調べたところじゃ、お嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが、隠し立てをするとためにならんぞ。
しかしインド人のばあさんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか唇にはそって人をバカにしたような微笑さえ浮かべているのです。
お前さんは何を言うんだい。私はそんなお嬢さんなんぞは顔を見たこともありゃしないよ。
嘘をつけ。今その窓から外を見ていたのは確かにお嬢さんの妙子さんだ。
遠藤は片手にピストルを握ったまま片手に次の間の戸口を指さしました。
それでもまだ強情を張るんならあそこにいるシナ人を連れてこい。
あれは私のもらい子だよ。
ばあさんはやはりあざけるようにニヤニヤ一人笑っているのです。
もらい子かもらい子でないか一目見りゃわかることだ。貴様が連れてこなければ俺があそこへ行ってみる。
遠藤が次の間へ踏み込もうとするととっさにインド人のばあさんはその戸口に立ちふさがりました。
ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに奥へ入られてたまるものか。
どけ、どかないと撃ち殺すぞ。
遠藤はピストルをあげました。いや、あげようとしたのです。
あ、
その拍子にばあさんがカラスの鳴くような声を立てたかと思うとまるで電気に打たれたようにピストルは手から落ちてしまいました。これには勇み立った遠藤もさすがに肝をひしがれたのでしょう。ちょいとの間は不思議そうにあたりを見回していましたが、たちまちまた勇気を取り直すと、
魔法使い目
と罵りながら虎のようにばあさんへ飛びかかりましたが、ばあさんも去るものです。ひらりと身をかわすが早いか、そこにあったほうきを取ってまたつかみかかろうとする遠藤の顔へ床の上のゴミを吐きかけました。するとそのゴミが皆火花になって、目と言わず口と言わずバラバラと遠藤の顔へ焼きつくのです。遠藤はとうとうたまりかねて、火花のつむじ風に追われながら転げるように外へ逃げ出しました。